なんかきっと、そう、本当にその野良女とかも、おそらくなんですけど、その、女の人がきっと読んだら楽しいもの、うん、なんか本音が書いてあってとか、うん、多分、日常でね、女の子だけで集まったらこういう人もあると思うけど、間違いなく、
うん。
男の人とかは、綺麗に女の子を描こうとしたりとか、うん、こうあってほしいっていう、うん、なんとなくのこう願望がうっすら乗っかってくるから、うん、結構幻想を抱いているんだけれど、うん、女の子同士の会話も、男の子同士の会話も大してそんな変わらないと思って、大して変わらないはず。だけど、きっとでもそうじゃないとか、思ってるっていうか、そう、あってほしくないって多分、奥底で思っているからか、なんかこう、占有したい欲なのかわかんないんだけど、そういうのがあって、きっと、見えてないだけっていうだけでしかなくて、で、それをこういういろんな本とかだったりとかが出版されると女の子はそれを読んですごい共感をする。でも多分この話は男の子にはきっとだからできなくて、この本を読んだとしたら女の子に、女友達にすごい面白い本があってねってきっと紹介する。男の子に言っても理解されないだろうなとか思っちゃうから。
そうそうそう。で、なんか女性も、うん、例えば性欲あるんだよとかっていうさ話って、もう結構散々されてきてさ、うん、でもう当たり前になってるっていうさ、うん、段階だとは思うんだけど、それでもなんか女性が性欲のことについて喋ったりとかすることと、男性が性欲のことについて喋ることってかなりレベルが違うんだよね、うん、まだね、だからすごくそこら辺でも女性らしさっていうのが、または男性らしさっていうのが、かなり社会のね、基本として強く働いてるんだなっていう部分がね、だからまあ、思いますね。
うん、
すごく、非常識っていうことを考えていくときに、そこはすごく大事だなってね、いうのはね、思う。
そうだね、
うん。で、まあ、てっちゃんと、うん、てっちゃんに相談されて、で、非常識っていうのを、僕もいろいろ考えてて、はい、で、てっちゃんにいろいろ、まあ、たまにね、会った時に、こんなかなとかっていうような話もしたりとかして、で、まあ、話して、やりとりしてる中で、やっぱりこの、なんていうのかな、僕はそれを聞いた時に、女の人が、今ある、今、感じてる抑圧だとかっていうのの、基本って今どこにあるのかなっていうのを調べたくて、で、いろいろなんか考えてたら、ジェンダー問題っていうのにね、
たどり着けますよね。
で、やっぱね、で、そこから、こういう基本があってっていうのを、ちょっと知っといた方がいいかなと思って、いろいろ調べたりとかしたんだけど、で、まあそこをやっぱりちょっと触れないと、一回触れとかないと、やっぱり、この、今、女性らしさに違和感を感じているっていう非常識、うん、ここはなんか考えられないのかなっていう部分もあって、うん、そこをもうちょっと話した方がいいのかなともね、
うん、
思ったんでね。で、ジェンダー問題って言ってもね、一言で言っても、しかないくんは分かりますか？
新聞かん。
新聞かん。
なんだとや。
久しぶりに聞いた。
久しぶりに聞いた。一休さんかと思
って。問題になってる。
まあ、
まず前からね。
ずっと前から。ちょっと前にはすごい勢いで。
来庁さん。
ずっとね。ずっとありますね。多分社会で世の女子たちというか女性が少しずつ台頭するようになったぐらいから、
うんね、
ずっとありますね、きっと。
もっと言っちゃうと、戦後とか戦前とかっていうような段階でも、女性たちの問題、女性たちが抱えている問題っていうのはすごくあって、で、そういうのが文学とかで消化されたりとかしてきた歴史っていうのはあるんだけど、うん、で、一言にジェンダーって言っても、女性の側だけの話じゃなくて、結構多くのものを含んでて、で、かなり曖昧な言葉だなっていうのをね、調べていた中で、 あの感じてるんだけど、そこのジェンダーっていうのは、うん、あの例えば今話した女性が受けてる、抑圧の話、うんうん、っていうのもあるんだけど、かたや男性が受けてる抑圧の話もあって、
うん、
っていう側もあり、なおかつここにあの入ってくるのは同性愛だったりっていうのも、うん、あのその範疇にある、
うん、
女同士の同性愛、男同士の同性愛、うん、であとまた現代では性同一性障害っていうね、本当は女なんだけど男の体で生まれちゃったとかっていう、そういう問題も扱う結構幅広い、
うん、
あのでこれを一言で言うと、うん、何かっていうと、社会的な性っていうものに対して、違和感を持ってる、それの問題だっていうね、そういう結構間口の広いジェンダー問題っていうのは話なんで、でそれの一部にね、あのまあ女の子たちの話っていうのがあるんだけど、で、女の子たちの話で言えばフェミニズムとかっていうね、うんうん、言葉でよく語られたりするんだけどね、うんうん、女性の抑圧を解放していこうよとかっていうね、女性の権利を持ってこうよっていうね、で特にこの女性がこう仕事に進出してみて、でかなりあのセクハラ問題とかもあったりします、うん
関係ねえよ。
まだ前科がないから、
ね。前科
がない。声を上げてる人がいないけど。
でそういうなんか社会的な問題にもなってった、うん、あの背景があって、うん、で今があるんだよね。でかなり女性の権利って、うん、あのなんつうのかな、あのかなり向上していったし。で今も平等にしようよって、うん、あの雇用機会均等法とかもあるし、うん、あのね、シチュワーデスって言わないよとかね、うん、ね
ヤクルトレディ
違う話になって
ヤクルトレディとかね
何回
かぶっちゃったから、
うん、まあなんかそういうあの歴史もあっての今なんだけど、うん、でそれでもまだなおかつこうちょっとあのなんていうかな、女性側からの負い目があったりとかで、あの女らしさとかっていうね、うん、概念に対して、でそういうところも相まっての非常心があるんだなっていうね、うんうん、部分もあって、
うん、ずっと一生誰しもがそれは感じ続けなければいけない問題だろうなと思っていて、それは女の人もそう、男の人もそう、なんか生まれた瞬間に、まあ、性別があってなんかどんどん社会に出ていくっていうのはもう最初なんか戸籍を出した段階で男か女かって所属ができちゃって、まあ、所属ができてそのうちその所属のもとにずっと生きていく社会はそれで回っていったりもするから、ずっと別に女の人だけじゃなくてきっと男の人も男らしさみたいなこととか、うん、男はこうあるべきとかいういろんなものを浴びていっているんだと思っていて、多分それはあの今の、まあ、日本に限らず特に資本主義の世界でいったら絶対ずっとそれは一生付きまとっていくんだけど、うん、でもなんかそれってそこに違和感を感じながらも、でも私は私、俺は俺って思ってていることがすごい生きていくにはすごい重要で、そこに生きる意味だったりとか使命があったりとかするのかなとか思って、多分そのジェンダーの理論だったりとかフェミニズムとかっていう概念って多分あのしばらくまだずっと残っていくんだろうなって思って、ただなんかそれがだんだん薄れていっていつの時代か、いや人は人でしかないんだよねくらいになれたらすごいあのまた新たなその社会ができるのかなとか思う
素晴らしい明るい未来、
明るい未来
例えばあのてっちゃんやシカニーがあの自分の男らしさっていうのにちょっと違和感感じるなとかっていう部分って何かあったりする？ 僕はね、結構感じるんだよね。
なんかいろんな意味が入ってる。
別にあの同性愛者でもないですけど、女装癖でもなんでもないですけど。僕はやっぱりあの対あの恋愛っていうことに対して、やっぱ男らしさっていうのは求められてきてるなっていうのがあって。
うそうだね。
でそれも年齢が上がっていくごとに結構あのシビアな問題になってるなっていうね、
そうだね、
部分はあるよね。